歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送は、ちょっと待って、寝てるだけで首肩が軽くなる上に髪つやまで良くなるって本気、その秘密がプレミアムビビン枕セット。アミエモンモデルのシルク枕カバーは摩擦を抑えて朝の髪がツヤっとまとまる美容仕様。さらに枕と髪ホームケア動画で首肩まですっと軽くなる。フッチー師匠とアミエモンのコラボで実現した眠るだけで整う美容革命、12月で終了、残り5個しかないよ。買ってくれた方はアミコが特別にお名前叫んじゃう。売り切れる前に絶対チェックしてね。な、マンスリースポンサー様、髪の手整体師フッチー師匠の提供でお届けいたします。フッチー師匠、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。フッチー師匠のスポンサーコールは長すぎるので、もう10秒の中に収めて、全部言いたいこと言い切ろうというのは諦め。どこまで入るかわからないが、とりあえず丁寧に伝えてみました。いかがでございましょうか。一回ね、聞いてみて、10秒間でどのくらいまで、伝わったのか、それによってね、さらにゆっくりにするか、ちょっと早めるか、調整をしてみたいと思っておりますが、皆さん、プレミアムビビン枕セットをチェックしていただけましたか？見てくれてますか？首、肩、皆さんのストレートネックとかにもね、悩んでらっしゃる方多いと思うんですよ。スマホを使われている方が本当に多いのでね、スマホを使ってるからというよりも、もうすべての作業において、今、首に負荷がかかりやすい生活をずっとしているので、常にね、その整体に毎日通うわけにもなかなかいかないですし、で、やっぱりね、一日常に整える時間を取れるぐらいでないと、痛みとかも、突然ね、大きな痛みに変わってしまう時も出てくるので、常に整えるということを意識していただけたらな、という意味でも、この枕がすごく効果的だなと思うんですよ。で、しかもね、これね、動画付きなんです。ただただ枕渡してどうぞじゃなくって、きちんとね、髪ホームケア動画がついてきますので、使い方であったりとかケアの仕方についても、そのね、できるだけ効果が高いように動画で解説してくださっておりますので、ぜひ皆様ね、動画を見ながら、首肩を整えて、いい状態でね、ベストな状態で毎日過ごせるように、ホームケアも、意識していただけたらなと思って、本当にね、枕おすすめでございます。で、さらにね、私がモデルをさせていただいております、シルクの、天然シルク 100% の枕カバーとのセットになりますので、髪ツヤ、あと保湿力、本当に抜群な製品ですので、首、肩を整えつつ、髪にもね、優しいというですね、スペシャルなホームケアの、このプレミアムビビン枕、ぜひお手に取っていただけたらなと思います。ご購入ね、ぜひしていただいて、私に名前を叫ばせてください。ぜひ皆様よろしくお願いします。そしてインスタグラムのね、リンクも貼り付けさせていただいておりますので、ぜひね、師匠の活動も、応援していただけたらなと思います。次回の講演会は1月17日岐阜で開催となります。ぜひね、皆様お誘い合わせの上、前日にはね、カモさんも愛知県で講演会を行いますから、ぜひ2日間セットでね、ご検討いただけたらなと思っております。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。皆さん全員そうだと思うんですけど、そのお仕事とか外で目上の方とお話をする時とか、あとは他にもね、その場面場面に応じて話し方を変えたりとか、ですます口調にしたりとか、その、皆さん TPO がそれなりにあって、でそこの場所に合った話し方をしていらっしゃると思うんですけど、 息子がね、職場見学とかをしたりとか面接したりとかっていうのが今、いろいろねなところ受けるときに必要になってくるわけなんですけど、やっぱりね、その自閉症があるっていうのはすごく大きいから、文章の組み立てとか、あとはその何か物事を説明するとか、順序立てて話すみたいなことがもうそもそも苦手なことはすごくネックになってるんじゃないかなとは思うんですけど、相手にある程度聞かれることって想定できることがあると思ったから、想定問答みたいなものを作って聞かれることに対してスムーズに答えてもらおうと思って、いろいろね想定できそうな話題を私から振って練習をしたりしてるんですけど、息子に丁寧な言葉を、強要してるわけじゃなくて、そうじゃないと相手の方、目上の方であったりとか、もしかすると今後職場とかね、お仕事を一緒にさせていただくお相手になるわけだから、丁寧な口調でまずお話しできないといけないし、自分のことを伝えたりとか何か発言するにしても、ある程度言葉を整理して話ができないと、まず相手の印象が悪くなっちゃうでしょ。だからその想定問答みたいなものを私ができるだけ考えて本人にはお話を振ってるんだけど、一向に喋れるようにならない。これ本当に自閉症とかって大きな影響があるんだろうとしか思えないんだけど、ただただその自分の話すことにですますで話すこともできていなかったりとか、なんかね、文章を、すごいガッチガチの文章を頭の中で描いてて、それを書きながら話してるみたいな。伝わるかな？何々や、何々がこうなっており、こういうところでこんなことが起こっており、こうですみたいな感じで、ものすごい詰まり詰まりで、なんか自分で書きながら話してるみたいな、だからスムーズじゃないの全然。何回やっても同じ状態、同じことしか聞いてないのに一向にスムーズに話せるようにならない。なんかね、難しすぎて、どうやってその先に進ませてあげたらいいのかがわからないというか、私がその想定できる想定問答から例題というか、息子が話そうとしていることをできるだけスムーズな口調に変えて話しても、それを丸暗記もできないんですよ。これどうしたもんかなと思って、もうこれだけで相手に見抜かれてしまうというか、相手の人の信頼を勝ち得られないというか勝ち得ないって言ったらいいのかな。ここをクリアしてくれないと、その面接にもまずたどり着けないというか、これ大丈夫かなってちょっと思ってしまってるところが自分にあって、その時間をね、できるだけ取るようにしてるんですよ。二人で過ごせる時にね。でも、外からはそれわからないじゃない？で、なんか、就活をしてるとはいえ、私にそんなに時間がね、かかるような作業だと誰も思わないから、いや、ちょっとぐらい時間あるでしょ。ちょっと、このことについて、ミーティングしたいんだけどって言われても、もうその時間を、精一杯私取ってるんですよ。他は仕事してるし家事もやってるから、その時間が取れるのって私にとってはわずかなんですよね。で、昨日は強引にね映画を見に行ったりしてるけど、自分自身がそれだけカツカツで、できるだけそういう時間を取って、その想定問答を考えて、で息子に伝えても、そのなかなか スムーズに喋れるようにならないから、その想定問答をもうとにかく繰り返し繰り返しやってる状態なんですよ。で、先が見えないけどやるしかないし、で、できるだけ想定できてないと、もうそもそもそのデスマスク調で喋れないとか整理して喋れないの前に、もう想定問答である程度こう話せるようにしておかないといけないから、それがね、まず進めないと、もうなんていうのかな、その本当にしたい練習に進めないぐらいの状態なわけですよ。でも周りにはそれが伝わらないというか、それだけ私が時間をかけていることなんて、まあ理解はしてもらえないのもしょうがないかなと思ってるんですよね。だって西野さんだってね、いつもそのお友達とか知り合いからご飯行きましょうって何十件も毎日誘われて、毎日たくさん断らなければいけなくて大変だっていうことをずっと同じことを話してるから、まあ相手にね、その周りの人に伝わらないってことはもう分かってはいる、織り込み済みではあるんだけど、そこまでかけなければいけないことって、まあ、周りにわからないから、まあ、こうやって口に出してる時がある、口に出さなきゃなと思ってる時があるから口に出してるんですけど、そういう状態のことってやっぱりなんていうのかな、面接に進まずとも、あ、これはちょっとやっていけないなって思われちゃうのかなっていうのが、もうなんかもどかしくて、なんか人柄としてはすごく真面目で一生懸命で、仕事も一生懸命やることは私は分かっているけど、それを私自身がその相手の会社の方に伝えてあげられない。まあでもね、もちろん仕事がねできる子って、その想定問答なんか考えなくても、自分自身でねスムーズに話を組み立てて話せてしまう、この方が絶対仕事はスムーズにできるでしょうから、まあ、そういうこう、まあ、会社側は取りますよね。それも分かってる。なんだけど、でも、息子のそのなんか人柄がもっと伝わったらいいなって、毎日そのなんかもどかしい思いをしていて、で、想定問答をたくさん考えて、できるだけその情報をね整理しておいて、息子がどんな形でも喋れるようにしてあげたいと思ってめちゃくちゃ時間割いているんだけど、前に進めてるわけでもないし、一向になんかスムーズに喋れない状態、片言でしか喋れない、これどこまで続ければいいのかなっていうのも見えない中で、その時間がないから焦ってもいるし、で、もうね、学校側の募集も締め切られちゃうから、もうこの先ね、自分自身の一般募集で、ほとんどもう募集も終わってる中やらなきゃいけなかったりするから、もうその焦りみたいなものがもっと危機感として息子に出てほしいなと思うんだけど、それも出てなくて、なんかもどかしさ、一人だけもどかしさを抱えているような状態ではあるんですよ。まあ別にイライラしてるわけでもないし、寝れなくなってるわけでもないけど、ただ前には進んでる感じがしていないのはもうすごくずっと感じていて、で、まあ一旦ね、その学校側の紹介からのところも落とされちゃってるから、もうなんかもう窮地に立たされている状態。もうちょっとそれが息子に伝わったらいいのにな、危機感として伝わったらいいのにな、って思いながらやってますという、ちょっと進捗状況についてお話をさせていただきました。多分ね、そんなところで詰まってるなんてなかなか人には伝わらないと思うんですよね。で、想定問答をたくさん結構考えているのにもかかわらず、それが一向に喋れるようにならない状態だと、想定問答以外のものが出てきた時にはもっと喋れないわけで、で、それをどうしてあげたらいいのかな。もっと喋れるようにしてあげたいんだけど、本人に自信もないし、組み立てる能力もやっぱり低いかなって思うところがあって、やっぱりそこで仕事においてだいぶネックだよなっていうのは、もう私もね、仕事をしている身だから、身に染みて分かってるわけですよ、それもね。で、それがもどかしすぎて、私はそういうところは非常に得意でもあったし、今でもそういうことをね、対応でかなりいろんなお客様とお話ししてるから、そういうところが割と得意、もちろん全然できてないところもいっぱいあるけど、割とある程度そういうところは臨機応変に 最初からできるタイプではあったから、なんか本当にもどかしくて、本人以上に私に危機感がある状態、本人がもっと危機感を感じてくれたらなっていう思いで、もどかしい思いをちょっと吐き出してみました。そのコーナーでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。神の手府中地市場スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。釣り千札にイラ、アミモンおはようございます。時代は進んだから釣り千札はまとめて戻ってくると思われます。アミモンがずっと悩んでるコンテンポラリーダンスの立ち位置と集客の話、日と伝統を兼ね備えたファンが固定化してしまうエンタメを広げるってなかなか難しいですよね。お話を聞いているとシンクロナイズドスイミングやバレエにも似てるなぁと感じました。美を追求するエンタメがゆえにバーベキュー型のエンタメ要素が見出せない中、アーティストの注目にもなっているコンテンポラリーダンスの横の広がりは可能性ありますね、ということでハルプリマベラさんありがとうございます。いやもうね、すごく言語化が素晴らしくて今おおってなってますけど、ハルプリマベラさんのもう本当におっしゃる通りで、ニッチな世界とか伝統とかってやっぱりファンが固定化してしまうって広がらない、そのファンからそのファンに広がるっていうこともなかなかなくって、広げるって難しい、でも広げないと集客がちゃんと確保できないとそのやっていけなくなっちゃう。だからその集客の場みたいなものをもっと広げていかないといけないんだけど、その先生のやりたいものとも合致しないといけないから、そこを広げるのが非常に難しいなと思っていて、で私としてはやっぱりアートとコンテンポラリーダンスっていうのはすごくつながりやすい世界にあるなと思っていて、だからこそ私がその細野さんの6時間独占券を購入して、細野さんにちょっとカットをしてもらって、で映像作品として作品をいろんなところで投下していくっていう形を取りたいと思ったので、アートとつながることで今まで私の見てきた世界を見てなかった人に伝わるものを作ることで、全国にそういう人たち、私を知っている人たちとか細野さんだったりとかコミュニティでのつながりの人だったりとか、そういう方々とつながっていくことで今まで私のダンスを見てなかった人たちにも広めるっていうことをしたいなっていう思いで、そういう動きを取ろうとしてたんですよね。でただただそのいつもの固定ファンだけで回してるとやっぱり減っていく一方だし、年齢が上がっていく一方だし、そこから広がらないしっていうものがやっぱりもどかしくなっていて、シンクロナイズドスイミングとかみたいにそのオリンピックでの大会があったりすると、やっぱりオリンピックとかってね、その今まで見たことない世代の人たちにつながっていく、国が応援している競技にも当たったりとか、バレエもそうなんですけど、これ日本だとちょっと薄いですけど、海外だとバレエって国が運営してたり経営してたりみたいな、出資してたりみたいなもので国が支えてるんですよね。でも日本のバレエにはそれがない。でさらに言うと、そこから発生したモダン、コンテンポラリーとかにはもっとそういうものがない。でヒップホップの世界とかショーダンスの世界の方だとスポンサー様がついていて、そのスポンサー様で大会をやったりとか、その資金面に関してはやりくりがヒップホップの界隈の方々の方がそういうものがきちんとビジネスとつながっているところがある。でコンテンポラリーダンスとかに関してはそういうものもすごくやっぱり今経営が下手くそっていうところもあって、なんか取り残されている感じがある。だから別の形を見出さなければいけないと思って、私はその映像作品っていうものをそのアートの場所で広める、アートと コンテンポラリーってすごく相性がいい。だからミュージックビデオとかもね、アート性に振り切ったものに関してはコンテンポラリーダンサーが非常に重宝されると思っていて、そういうところにもうちょっとうまくシフトしていくっていうことを作っていかないと、まあ、難しいのかなと思っていて、そうね、なんかバーベキュー型のエンタメ要素みたいなものがどういった形で見出せるかっていうのをもっと真剣に考えていかないと、ただの趣味で終わっちゃうなって思っていて、コンテンポラリーダンスというものの良さみたいなものをもっと今までとは別の形で広めるっていうことをどういった形でやるのか、もうちょっとね、追求していかなきゃなって思ってますね。お札の話ですけど、これストーリーズを見た方はわかると思うんですけど、これね、名古屋駅にあったんです、実は。めちゃくちゃ大きな駅でしょ？名古屋駅につい、1、2年前まではあったんです。今はね、ちょっとこの機会なくなりまして、一気に釣りが出るようになってますけど、1万円札を入れると1000円札で5000円札1個も出てこないんですよ。1000円札で全部戻ってくるんで、1枚1枚剥ぎ出されるの。なのでね、この機械のことが懐かしくなって、TikTok で動画あったので投稿しましたけど、いやもうね、イラッとするっていうよりもいつまで出てくるねみたいな感じでしたね。あのプリモイラさんがいつ超えてストーリーズを見てくださっているのがすごく嬉しいなと思っております。本当にね、まとめて戻ってくるものになってしまったので、この機会にはもう巡り合えませんが、実は名古屋駅というとんでもなくでかい駅で、この状態が 1,2 年前まで続いていたと。 1,2 年前ですからね、最近でしょ。なので、ちょっと懐かしくなって出してしまいました。春プリマメラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、フッチー師匠が12月個数限定でプレミアムビビン枕セット、5セットだけ発売中でございます。年内限定でございます。摩擦を抑えて朝の髪がツヤっとまとまる美容仕様、さらに、枕と髪ホームケア動画で首肩がすっと軽くなる、私とフッチー師匠の、コラボで実現した眠るだけで整う美容革命、ぜひねリンクタップしていただきまして、枕お買い求めいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。旬は岡田純一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっておりまして、現在第1シーズンが配信中でございます。第2シーズンは、来年以降に配信開始となっております。ぜひね、原作の小説版漫画版も楽しんでいただきながら戦神ネットフリックスにて楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。そして、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。君の分までいつか必ず世間